はい、それではダニエル書の8章ですね。ダニエル書の8章を開いてください。ここでのメッセージの題がペルシアとギリシャの高ぶりとしましたが、この8章ですね、私たちこの世の終わりに生きるキリスト者っていうのを主題で学んでってるんですが、7章でね、4回にも分けたのかな、実際に。全体でこう3回に分けて、さらに、黙示録との関係がどうなっているかということを、やっていきましたけども、この8章においても同じことをやっていくと思います。ですね。これをね、今日は8節までをやっていって、そして9節以降ですね、この、まあ、そこは中心的な課題になっていくんですが、9節以降を、この次回学んで、それから、おそらくはですよ、黙示録との関係とか、あとイエス様のオリーブ山での世の終わりの、この お語りになったこととの関係をですね、この見ていきたいと思います。やはりね、この予言というのは、まあ、非常に、なんていうのかな、どうしてもですね、私たちの頭、予言というとですね、この時系列的に、こうなって、こうなって、こうなってっていうふうに、時間的で考えていくとですね、頭がこう、時々パンクすると思うんですよね。けれども、神様はやっぱり永遠の神様で、同じような出来事を、こう、バンバンバンとこう言っていくわけなんですよね。例えばイエスも、私は来るって言ったらですね、初臨も含むし、再臨も含むわけですよ。ですね、初臨の時に救いがあり、また再臨の時も救いがあるわけですけれども、ちょっと意味合いが変わりますけれども、やっぱ救いであることは変わりないんですよね。でそういうふうにこれからもじっくり見ていきますが、こう予言というものの性質もですね、ぜひね、このダニエル書を通して、ダニエルのみならず聖書にある予言の読み方って言ったらいいでしょうかね、この神様からの言葉ですねを受け止め方っていうのを見ていけたらなということを思います。で前回はこのダニエルの見た夢や幻で予言になっている部分、この7章からそれが始まるって話をしました。まあネブカドネツァルがね、もうすでにね、夢を見て2章でね、私たちはその同じもうすでにその予言の部分があったんですけれども、2章の人の像の幻と7章のダニエルの幻が4つの帝国についてこう匹敵するっていうことを見ましたね。バビロン1つ目、2つ目がメディアペルシャ、三つ目がギリシャ、そして四つ目がローマでありました。ただ、ローマというのが少し、この、なんていうかな、ローマの中で、またこの、大きな二段階っていうかな、があってですね、人の像においては、鉄の足だったのに、英語で言うとレッグですね、この足と言っても、月辺書いてですね、脚の方ですよね。それあったのに、足、フットの方ですね、こっちの足、靴を履くところの足のところは、粘土と、鉄が混じり合ったというところで、同じローマであってもやはりこう大きく変わって、この行く姿を見ましたね。でそれがはっきり現れたのが、この7章で、第4の獣がですね、10本の、角を持っているわけですけれども、その中から1本の小さな角が出たと。で3本を倒して、そして大きくなったというこの内容になっていたわけですが、ここもやっぱりローマのこの何て言うかな、特徴はあるんですけれども、明らかに違う世の終わりの時の世界帝国だっていうことを学びました。わかりますかね。だから先ほどね、これ何て言うかな、こう同じローマにてどういうことかっていうね、悩むと思う、その予言の難しさっていうのが出てくるんですけども、まあ、歴史を見たらね、ローマっていうのが東ローマと西ローマに分かれて、東の方がもうめちゃめちゃ長く続くんですけれども、で、ローマっていうのがね、なんとなくなくなっていくんですがね、なんとなく続くっていうダラダラした部分が出てくるわけですよね。ローマの影響っていうのが今の時代に至るまで、何らかの形でやはり続いているわけなんですね。だからそういう中で、今度はその中から一人の指導者っていうか、このそうですね、王が現れて世界を牛耳るという、まあ、このシナリオになっていくわけなんです。で2章、ダニエル書の2章も7章も共通しているのが、この人の子が現れるということですね。で2章の方は人手によらず切り出された石が、その人の像を、足の部分を打つと、そして粉々に砕かれて永遠の神の国ができる大きな山になると。 で、7章の方は、人の子はもう文字通り、人の子が、この、父な、あの、年を経た方の前に出てですね、あらゆる主権、あの、主権が与える力が与えられたと。そして神の国が建てられて、そして第四の獣が滅びるっていうところまで、この私たちは、まあ見て、いったわけなんです。でですね、8章が、いいですか？これからですね、難しくなりますよ。いいですか？ 8 章はダニエルにとっては将来の話になります。ですか？将来の話で、特に後半部分、これ最初ペルシャが出てきて次にギリシャがあるんですが、ギリシャの中からまた角が現れるんですね。で、その角が、いいですか、この歴史の中で、この出てくるギリシャからの王なんですね。で、これはもう歴史なんですよ。私たちにとってとっくの昔の歴史なんですよ。アンティオコス・エピファネスというんですけれども、歴史なんですね。けれども、そのギリシャの王が、先ほど話したローマ帝国のその続きである、その続きなんだけども、世の終わりのですね、この小さな角、7章のですね、に匹敵を表すような、こう原型となるような歴史になってるんですよ。アンティオコス・エピファネスが、将来の反キリストの、なんていうかな、先駆けじゃないけれども、そういう人物なんですね。ですか？だから、私たちにとっては過去の人ですけれども、ダニエルにとってはどっちも将来の人なんですよね。わかりました。で、そういう、この大事な、極めてこの反キリストに似ている人物がギリシャから、出てくるんだと。まあ、この彼が、いわゆる、荒らす、忌まわしいもの、なんですね。あるいはね、荒らす、忌まわしいものっていうのはね、像を表している場合もあるんですよね。その像っていうのは、聖女に建てられる偶像なんですけれども。で、反キリストの場合は、自分、獣そのものの像が拝まれて、まあ、行く、わけですけれどもね。まあ、そういうことで、その像を荒らす忌まわしいものとも言ってみたり、あとはその人物が荒らす忌まわしいものと、まあ、言ったりするわけですが、これをね、じっくり見ていきます。でね、今日はね、そこに至るまでの歴史ですね。ギリシャが4つに分かれるところまでの歴史。これが歴史といってもですね、実は予言なんですけど、ですね。だってまだバビロンの時に、ダニエルがこの幻を受けてますからですね。将来の話ですね、予言なんですね。で、それを見ていきます。一節をご覧ください。ベルシャツァル王の治世の第3年初めに私に幻が現れた後、私ダニエルにもう一つの幻が現れたと。で、これが初めに私がに幻が現れたっていうのはこの7章の話です。7章で見たあの海から4頭の獣が現れるっていうのが、これがベルシャツァルの元年だって書いてありました。ですからこの第3年ですから、だいたい3年後にこれを見たということですけれども、紀元前の550年あたりなんですね。でですね、この8章なんですが、っていうかね、ダニエル書なんですけど、2つの言語で主に書かれてるんですよ。ね、全部日本語でしょ。7章見たって日本語だし、8章見たって日本語じゃないですか。日本語の聖書だから。だけど翻訳してる人は結構苦労してますよ。アラム語で2章の4節から7章の最後まで書いてあるんですですね。これを知りたかったら2章に戻ってですね、2章の4節のところで、ネブカドネザルに対して、この、側近ですね、呪法師、呪文師がですね、答えていくのが、ありましたね、4節に、カルディア人たちはアラム語で王に告げたと。ここからですね、アラム語で全部書かれてるんですよ。そして、7章の最後までが、アラム語に、なっているんですね。これ本当に不思議な書物ですね。だって私たち何か書物を書くなりまた読むなりするときに、あるところはずっと日本語で、あるところから英語になってまた日本語に戻るっておかしくないですか？でもこれが実際に書かれている順番なんですね。で、これはなぜかと言ったらですね、2章の学びの時にじっくりお話ししましたが、ダニエルとその友人たちがバビロンに捕らえ移されて、神様がですね、 今まではイスラエルによってご自身を証ししておられたわけですよね。私が神であるということをイスラエルを通して証ししておられたんですが、約束の地から神ご自身ですけど引き抜いたわけなんですね、ユダヤ人を。ご自分の民を引き抜いたので、それで証しする、この何ていうか材料っていうか道具っていうか器がなくなっているわけなんです。しかしですね、今ダニエルとその友人たちを通して異邦人の国であるバビロンに直接介入されて、またその異邦人の国々に直接介入されて、天の神ご自身が支配されていることを証しし続けていくんですよ。だから獣のようになってしまった草を這うですね、これネブカドネザルもそうですけれども、直接ですね、聖なるもの、この御使いが語って、天の神がですね、すべてを支配してるんだ、王を立てて王を倒すんだということをあなたが知るためにということで、そのように直接介入されているわけなんですよね。で、このように神は、ご自分の証を途切れることなくしてくださったわけなんです。で、まあ、似たようなことがですね、イスラエルの民が、これはね、サムエル記第一の話なんですけれども、ペリシテ人との戦いでですね、神の箱を最前線まで持ってって、戦場に持ってったら取られちゃったんですよ。で、その時に、祭司ピネハスの子供が生まれそうになって、でもお母さんが直後にですね、死んでしまったんですが、イカボテとその子を名付けたんですね。で、イカボテというのはイスラエルの栄光が去ったって言うんです。だからもう、イスラエルから栄光が去ってしまったっていう時に、しかしですね、このペリシテ人がダゴンという魚の神ですけど、ペリシテ人の神の宮に安置したところ、次の日見たらですね、胴体が倒れてて、だけど、敷居のところまでですね、頭と両腕をポーンとちぎれてそっちの方に行ってるわけですよ。で、もう一回立て直したら、また同じことが起こって、種物によって撃たれたって言ってですね、このペリシ人の町は5つあったんですけど、どこに動かしてもですね、種物で撃たれたってあってですね、で、この種物って何なのかっていういろんな議論があるんですけれども、まあ、地っていうのが結構大きな、なんか有力な説でですね、相当ひどい地だったっていう、まあ、わかんないけれどね、地が。でも、直接ですね、神の箱を通して神様が、ペリシテ人に対して、ご自分を、表されたわけなんです。で、それと似たようなことを神様は行われていて、バビロンの後にメディア、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、この異邦人の世界に聖書の言葉と全くこの知らない、律法が与えられてない人たちにご自分の証をしていかれる。その時に使われたのがアラム語だったわけです。アラム語は当時の貿易の言語です。で、結構アラム語って使われてってですね、このユダヤ人の間では実はアラム語が結構使われていて、新約聖書で会話しているユダヤ人の言葉はアラム語だったとも言われ、アラム語だったと言われていますね。礼拝の時はヘブル語ですけれども、会話の時はアラム語で。で、アラム語っていうのはもう今ほとんど使われてなくて、シリアとイラクにいる、人たちで一部使われてるっていうぐらいだと言われてますけれども、あれですね、シリア正教会っていうのがありますね、このいろんな正教会があるんですけど、シリア正教会の人は今もアラム語で礼拝を守ってますね、で、まあ、そういうことで、このアラム語が、この、で7章までが語られていました。でですね、ヘブル語に戻るんですよ、この8章から。なんで？ユダヤ人に何が起こるかということに焦点が移っていくからなんです。まあ、7章においても、この第4の獣、小さな角に、この生徒たちが、一時半時二時の間、ですね、落ちるっていうことが書いてありますから、その生徒というのがイスラエルの残された民なんですけれども、まあ、黙示録を見ると、カンナン時代でイエス様を信じる異邦人も含まれるわけですよね。もうちょっとこうジェネリックっていうのは何だろうね、もっと一般的なね、生徒というふうに書かれてましたが、8章はですね、もうこれはもう断然ユダヤ人ですよ。もうユダヤ人で、しかもこの特定の時期ですね。ギリシャの王によって迫害されていく様子をですね、これから語っていくわけですから、まさにもうユダヤ人が知らなければいけないこの内容になってくるわけなんですね。で、あとは聖なる都エルサレムに何が起こるか、聖女っていうふうに8章に書いてますけれども、 このところで何が起こるかということを、この話してるんですね。まあ、私たちが世の終わりを知るときにですね、このような見方を、ぜひ歴史観ですか、見てくださいね。イスラエルは関係ないっていう人はですね、歴史知らないです。ね、今の時代、そうやってね、クリスチャンたちイスラエル、イスラエルって言ってるけれども、それをね、私はね、このね、関係ないと思ってる。これはもう比喩的に読んでいくべきだとかっていうクリスチャンたち多いですけどね、それ歴史観ないですよ。歴史観ない。別に、この聖書からというふうになかったけれども、杉原千畝さんがですね、ユダヤ人たち、この、なんだっけ、あそこだから、なんだっけ、リトアニアのね、領事館に来た、あの人たちをですね、助けた一つの理由っていうのが、もう、温泉とユダヤ人は、この歴史的に影響力を持っていて、今ここで日本の国益を考えたら、助けなかったら、もしかしたら何かが起こるかもしれないっていうね、恐れを感じてたんですよ。それはね、ちゃんと文書に残ってます、彼自身の。彼は別に、クリスチャンで、なんだかなんだかっていう話じゃなくて、歴史観を持ってたんですよ。ユダヤ人がどれほど影響力があって、そして、このもう感じ取ってて、彼天才の外、なんか彼ヒューマニストのように捉えますけど、もちろんそうなんですけどね、これ人道的な人なんですけども、めちゃめちゃ頭いい人ですよ。早稲田大学でこう授業を受けるときに全然ノート取らないでこうやって授業を行ったっていうからね、うん、ロシア語ってロシア人が聞いても何度これロシア人と変わらないっていうからペラペラだったんですよ。でそういうふうに頭いい人がそういうふうに思ってるっていうのはこれ別に抜かしてもですね、一般刑事って言ったらいいんですかね、このイスラエルは神様を明かししていて、だから何言いたいかって言ったら、イスラエルがこのユダヤ人が離散したっていう時期に、そして教会が与えられてですね、教会も同時に与えられて、その同じぐらいの時期に教会が広がっていくわけじゃないですか。でユダヤ人は離散していく。でユダヤ人がいたけれども離散して、だけれどもこのヘブル語、アラム語、ヘブル語ってなってるように、神様の歴史の順番もローマの11章に書いてあるように、ユダヤ人をまず選ばれて、そしてユダヤ人の刀刀を通して異邦人に救いが及んでって、そして、もともと約束していた、選んでいたユダヤ人の完成をさせるっていうね、こう順番があるわけですよ。なので、こういう歴史観を、持っていく必要があるわけなんですよね。でですね、次に、2節です。私は幻の中で見た。見ていると私はエラム州にあるスサの城にいた。なお、幻を見ていると私はウライ川のほとりにいたということです。場所ですね、彼が幻を見た、場所がエラム州にあるスサの城とあります。でこれ地図のね、最初に出てくる地図、皆さんに、このお渡ししている地図ですね、スサっていうのはね、エラムの、ね、黄色いところですね、ペルシャ湾のこの沿岸のところにエラムっていう黄色くなってますよ。でその真ん中にスーサって書いてますね。でそこになります。今のイランにありますですね。でここが後々ペルシャ帝国の首都になるわけです。でエラム州というの、エラムっていう国はもともと古代の国として、まあその時もあったんですけどね、ちっちゃな国として、だけどこのあった、そうですね、あって、そしてバビロンがそこを征服してってエラム州になったわけですけれども、予言の中にもエラムに対してっていうね、イザヤ書とかに出てきます、エラムですね。でそしてウライ川のほとりに出て、これウライ川っていうのはスサの城が、このあってですね、このそこの近くを通っていく運河なんですね。でもまだ時はバビロン帝国の中にありますね。このベルシャツァル王です。最後の王様ですから。だいたい500、さっき何年でしたっけな、約ですね。550年あたり。だから約11年後には、ペルシャ、メディアの連合国が来て、倒して、ベルシャツァル殺されるわけですけれども、まだバビロンにあるわけですよ。でも、いずれですね、ダニエル自身もスサの方に移動したと思うんですね。ダレオスが知性を取った時、メディア人の。です。5章ですね。で、彼はもう、王の次に偉い人になってますから。スサの方に行ったんじゃないかなと僕は想像しますが、まだ多分バビロンの中にいます。まあ、夢の中で、幻の中で、まあそのようなところにいると。 なぜかと言ったら、これからの幻がだってペルシャから始まるからですよ。ペルシャから始まる。でしかも川のほとりっていうのがね、これ今回初めて学びで、なんで川のほとりなのかなってこう思ったんですね。でこの最後の大きな戦についての幻っていうのが10章から12章にかけてありますけども、12章の最後のところでやはり川のところに御使いがポンポンポンとこう出てくるんですね。そして予言をするんですよ。でこの川って何かなって思うときにですね、このアブラハムがウルの町からですね出てってユーフラテスを越えてって、このユーフラテスを越えるとかですね、そして黙示録ではユーフラテスが枯れてですね、東の王たちがこのハルマゲドのとこに、この移動していくというふうに、この川というのは意外にこの地域と地域を分けるところですね。やはり容易に渡り、容易にその行き来できるわけじゃないですから、やっぱりこのある程度のそういうこう分かれが出てくるわけですね。その川のところで、このこれから見ていきますけれども、このペルシャがまず台頭していった後でギリシャが出てきてぶつかる様子がこの、この2頭の、この獣、ヤギと、親ギと、お羊と親ギかぶつかるところでこう出てくるんですよね。こういう、こう勢力と勢力の争いのこう分岐点のところにこの川があると、まあそういうイメージなのかなと私は想像しましたですね。でこのペルシャ時代になって、このスサの宮がですね中心的な都になってですね、で、これがネヘミヤの時にはスサにいたんです。ネヘミヤが覚えてますか？アルタクセルクセス王、クセルクセス王にアルタって付けたって考えてくださいね。アルタクセルクセス王ですね。に仕えていたんです。検釈官だったんです。ですね、で、ネーミヤ記の次は何ですか？エステル記でしょ？エステル記もスサですよ。ですね。クセルクセス王の王妃になったんですよね、彼女は。そして、あそこで、この神様の大きな働きのために用いられたわけなんですね。だから今すごい大事な大事な場所にこの夢の中で、幻の中でダニエルがいるわけなんです。で3節です。私が目を上げてみると、なんと一匹のお羊が川岸に立っていた。それには2本の角があって、その2本の角は長かったが、1本はもう1本の角よりも長かった。その長い方では後に出てきたのであったと。で、この、お羊は、メディアとギリシャの、ごめんなさいね。メディアとペルシアの王であるというのが書いてあるんですよ。20節ですね。これガブリエルが伝えてます。メディアとペルシアの王であると伝えています。で、7章においては、それが熊のような獣だったのを思い出してくださいね。で、ここで、角は長かったけども、もう一本は一本の角よりも長かったと言ってますね。だから一本が短くて一本が長いわけですよ。まあ、で、そして、後に出てきた方が長いと。こういうんですね。これ、こういうね、幻の細かいところ、これ今日8節までしかいかないんですけど、めっちゃめちゃ正確なんですね。もうこう髪の毛は乱れるぐらい本当にすごいんですよ。今ね、歴史で僕も今日ウィキペディアでね確認しましたけど、歴史でね全部確認できるわけですけど、もう一回言いますね。彼が、このダニエルが見たのは550年あたりですよ、紀元前の。でペルシャはまだ出てきてないんです。でペルシャが何をするかとか分かりようがないはずなのに、すっごく詳しく話していきます。まあ、ここら辺はまあ少しもしかしたら同時代ちょっと遅れ似てるから分かるかもしれないんですけども、これから見ていくのはもう全然分かるようがないですね。でキュロス王が現れますが、当時はメディアしかなかったんです。見てください、これ写真、写真じゃない地図。メディアの国がこれでっかかったんです。で、これはね、アッシリアが滅亡した後のオリエントと書いてますけれども、メディアの国があって、 て、でね、このペルシャ湾のちょっと上のところにペルシスって書いてあるじゃないですか。で、そこら辺に属国としてペルシア王国があっただけなんです。属国です。だからメディア王国しかなかったんです。で、そこのペルシャ王国の王子としてキュロスが生まれました。お母さんの方はね、これメディア人なんですよ。うん。だから、メディア、半分メディア人、ハーフなんだよね、だからね。そうだね、ハーフ。うん。で、キュロスが、今度は、反抗を始めるんですね。そのメディアに対して。戦ってね、勝っちゃうんだよ。それで、メディアを飲み込む形になったんです。それから、メディアペルシャ帝国になります。で、そのペルシャ人としての、このキュロスですから、彼が主体になっていくわけなので、後から出てきたんだけれども、角が。ですね。けれども、そっちの方が長くなったという意味なんですよ。最初はメディアだけだったのが、次にペルシャが出てきて、うわーって言って、そして飲み込む形になって併合したから、だからメディアペルシャ帝国だから、でもペルシャ帝国っていうふうに言われるようになるわけですね。ということで、ここもすごいはっきりと現れてる。で、このキュロスですね、イザヤ書にはなんとメシアと呼ばれて、キュロスの名前も名指しで出てくる。これがすごい。なんでかわかりますよね。エズラ記の一章に、キュロスがバビロンを倒した後にユダヤ人を解放して、そしてなんとエルサレムに神殿を再建せよと命令を布告を出すわけですよ。すごくないですか。彼はゾロアスター教のおそらくは信者ですよね。何にも関係ないのに、バビロンが取り、ネブカドネザルが持ってきちゃった、神殿の器とかも返してですね、これ持って、やりなさいと。あと、ペルシャの国庫ですね、予算組んで、ペルシャの国家予算を使って、神殿にお金をあてがうと。いうことまで、やったんです。でもこれね、神業ですよ。理由がわからないんですよ。だって他にエジプトとか倒すときにはもうエジプトをもうめちゃくちゃにやってるのに、だから別にペルシャがこれから見ていくとわかるけど優しい国でも何でもないですよ。本当にすごい横暴なことをやっていきますが、キュロツオも含めてね。けれどもこうやってユダヤ人を解放するということを、まあその時彼はやったわけですね。で、これでそのことが結局ユダヤ人が救われるだけじゃなくて、人類が救われるこのメシアの働き、この救世の働き、つまり悪魔が支配しているこの国をですね、世をですね、滅ぼしてですね、そこで奴隷になっている人を解放すると、そして神を礼拝するようにせしめるという意味での救世主としてのメシアという名が彼にあてがわれているわけなんですね。でですね、次、いきますよ。私が目を見上げてみると、なんと、あ、これ読んだか。これ読んだね。ごめんなさい。3節読んだね。次、4節か。4節。私はそのお羊が、西や北や南の方を角でついているのを見た。すごいね。西へプッパッ、次に北へプッパッ、次に南にパワーとかついているのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またそれから救い出す者もいなかった。お羊は思いのままに振る舞って高ぶっていたと。西、北、南の方を角でついている。これね、メディアペルシャ帝国の遠征、遠征というのは遠くに征服していく。遠征の順序、歴史で成就していってます。歴史を見るとね、その通りなんです。まずね、西側に行ったんです。キュロスは、不死体とも呼ばれる、不死身の1万人っていうですね、精鋭軍団ですね。とてつもない強い軍団を率いて、まずは、小アジア。アジアっていうのはね、聖書でアジアと聞いたら、私たちの方を考えないでください。トルコを考えてください。トルコ。アジアの方に、西側に、ルディア 王国というのがありました。まあ、これ地図にも載ってますね。リディアって書いてますけども、まあ、これは読み方いろいろあるので、リュディア王国に攻め入ったんです。なんだか難しいなとか止まらないですけど、ここがね、パウロが宣教旅行に行った舞台ですよ。エペソもあるし、コロサイもあるし、ラオディキアもあるし、ここ、黙示録の7つの教会全部ここにすっぽりとはまりますよ。いいですか？そして、アジアの7つの教会のうちの1つに、サルディスがあるでしょ。サルディスの王、クロイソスというんですけれども、倒すんですね、キロスが。で、その時のことを背景にして、サルディスにある教会に対して、あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。盗人のように来るって、イエス様おっしゃったんです。僕もサルディス行ってきたんだけど、まあ、威張っちゃったけど今ね、サルディス、要塞があるんですよ。要塞っていうのは山の上にね、この、今ちょっともうかなり崩れちゃってるけど、山があって要塞があったんですよ。で、そこはもう難攻不落と言われてたんです。難攻不落だからみんな余裕をかましてた。もう余裕、攻めてきても、ペルシャ軍がこう、囲んでもね。うん、なんでもない。だけど、こう、夜にね、こう、一人が、こう、とかね、こうね、兜がね、取れちゃってね、カンカンカンカンと落ちてたんです。落ちちゃって、拾いに行ったんですよね。ということは、隠れ、通り道があるんじゃん。で、その将軍がですね、賞金、これ見つけたもの、この通り道があったのね、これ賞金かけれとかって言ったから。で、一生懸命探してね、で見つけたんですよ。で、上に上がったらみんな寝てたの。だから安全だと思って、平安だ安全だと思っている時に突如として滅びが来るっていう盗人のようなね。で、それをサルディスの教会でイエス様がおっしゃったのは、サルディス人がの教サルディスに住んでいる人たちがその言葉を聞くとで自分たちの歴史の教訓を思い出すわけですよ。それにつながってるんですですね。そのリディアまで行って、そして倒してですね、そして西側をやっつけたわけなんです。そして戻ってって今度は新バビロニア帝国、つまり最後のさっき言ったこのベルシャザルですね。ベルシャザルが王で、この宴会をやっている時にそこを攻め入ってですね、ユーフラテス川をこう迂回させて、そして中に入ってって聖堂の門が開いていてですね、入っていったらみんなベロンベロンに酔っ払ったから、もう簡単に殺すことが倒すことができたというのがあって、これ全部西側で起こってるんですね。まず西に行ったんです。これはペルシャがやった。まあ、後でね、ちなみに、キュロスの後にもですね、ダレオス一世とかクセルクセスが、ギリシャにまで、今はアジアでしょ？さらに西行くとギリシャ、アテネとかスパルタとかマラトンとかいろいろあるじゃないですか。そこに行って、ペルシャ戦争っていうのをね、何度もやってるんです。で、これが、ほら、ハリウッドってさ、アメリカじゃない？だから、欧米の人たちにはギリシャって言ったら自分たちの文明のオリジナルだからね。だからやっぱね、映画にするんですよ。ね。ペルシャ戦争でギリシャと戦ったから、それがね、民主主義と自由のね、始まりだとこうやってね、300って皆さん知ってますね。300とか。あと、マラソンってどっから来た？マラソンの戦いで勝ったのを、それ伝えるときに42キロぐらい走って、それで伝えた、勝ったっていうのを伝えて、それで死んじゃったって話でしょ。ね。だから全部それになるんです。それが、クセルクセス王とか、その前の、このダリオス一世とかやってたんですね。キュロス王はそこまで行かなかったんですけど、結局、西へと、戦いに行ったわけなんですね。ちなみに、エステル記は、一章が、これからギリシャに行くよっていう時に、いろんな人たちを集めて宴会やってたんです。で、二章は、その時に戦ったら負けちゃったから帰ってきたクセルクセスが、ああ、そういえばワシュティいなくなっちゃったな、王妃が、とかって言って、寂しくなった時に、ああ、じゃあ探さなきゃいけないな、とかって言って、全国を探してですね、綺麗な若い女の子たちを連れてきて、そしてその中でエステルが選ばれたわけですね。だから一章と二章ってかなり空いてるんですよ、年数がね。で、その中で、ペルシャ戦争をやってたんですね。ということです。これが西です。次、北です。北はですね、このイランの北東部、またさらに北東の方に行くんですね。で、バクトリアっていうのがね、この、このメディア王国のね、こう、ずーっと右側のとこにね、北の方にね、バクトリアってあるでしょ。そこに、これ、ゾロアスター教の中心地なんですけど、そこに行って、さらに北東に行って、ソグディアナとかですね、攻めて、サカという民族も従属させて、これがね、北方への遠征になります。で、この後でキュロス王は死ぬんですが、息子カンビュセス2世がエジプトに行きます。 南の方に行ったんです。南に。で、これで、ペルシャというのは何が優れているかって、古代オリエントの国々を全部自分たちのものにしちゃったんです。一つにまとめたんです。で、あ、これね、キュロスっていう言葉ね、イラン人に会ったら話してください。キュロスって知ってますかって。そしたらね、顔が輝きますよ。どのイラン人も輝きますよ。今も国民的な英雄です。ものすごい英雄です。もうあがめたて祀られてるっていう感じですね。で、そのキュロス王の死んだ後で、その、あれですね、カンビセス2世がエジプトに行って、あ、ちなみにね、そのカンビセス2世がエジプトに行って、そのエジプトの方が裁かれるっていう予言が、どこだっけな、エゼキエル書とか、イザヤ書じゃないかな、エゼキエル書にたくさんありますね。うん。ということでね、もういろんなのが繋がってますね、これね。でですね、それで南の方を角でついているっていうふうに出てくるんですよ。勇ましいペルシャの戦いですけども、どうですか、ここで大事なのがね、お羊は思いのままに振る舞って高ぶっていたと。これ結構ね、ダニエル書ではねテーマになってますよね。あのバビロンもそうだった。ネブカデネツァルがね、あれ、この自分がやりたいことが何でもできるわけだから高ぶってしまったわけですよね。それで、でも神の憐れみによって彼は、あの草をはむ獣のようになって、7つの時は過ぎてから理性が戻ってね、へりくだることはできたわけですけれども、高ぶってしまったんです。詩編の49編の20節に神からの警告があります。人は栄華のうちにあっても悟ることがなければ滅び失せる獣に等しいということですね。で、その高ぶりに対してまた違う高ぶったものが現れます。私が注意して見ていると、5節、見よ、一匹の親ヤギが地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親ヤギには際立った一本の角が額にあった。この親ヤギがギリシャであることは後でね、さっき見たところ見つかるガブリエルが教えてた21節ですね、言ってます。7章においては豹でした。豹覚えてますか。豹ですね、4つの頭があって4つの翼があった。で、地に触れずに全土を飛び回っているという驚異的な速度で当時知られていた世界を征服したのがアレクサンドロス大王です。ですね。皆さんどっちの方が馴染みありますかね。アレキサンダー大王の方がいいですか、アレクサンドロス。アレキサンダーの方がもっと一般的ですかね。あれは英語読みなんですよね、アレキサンダーが。で、あのギリシャ語をそのまま行くとアレクサンドロスになりますですね。で、アレクサンドロス3世ですね、正確にはね。で、彼はギリシャの、ギリシャ半島って言ったわけかな、の、北側にあるマケドニアですね。ギリシャっていうのは、私ギリシャ全部今ねギリシャ国になっちゃってるから全部ギリシャにしてるけど、北側の方はマケドニアって呼ばれます。で、南がアカヤって言われます。アカイアだ、アカイア。2017年の新海薬だと。だけど、そのマケドニアの王様、ピリッポス2世の息子として生まれます。で、ピリッポスっていうのが実は私たちに馴染みの深いピリピの町ですね。ピリピというのはピリッポスから来てます。ですね。で、あれですね、パウロが最初にこのヨーロッパへの宣教の始まりの名前ですね。始まりですね。だから、ピリピ、テサロニケっていうのは全部マケドニアにあるんですけども、で、そこで生まれてですね、お父さん死んじゃったので、20歳で王位を継承します。で、30歳までの間に、アジア、小アジア、シリア、エジプト、ペルシャ、そしてインドの北西部まで遠征して、大帝国を築き上げる。やばくね？でかすぎ。ちょっとびっくりしてください。20歳の若造が30歳になるまでに、これだけの戦いでもう連勝から連勝で、勝ってって、引き下がった理由は負けたからじゃなくて、部下たちが疲労困憊になっちゃって、 で、あとは、アレキサンドロスが、もうこれ以上征服することはできないのか、世界はこんなに狭かったのかみたいなことを言ってですね、引き戻ったんですよ。もう彼はやる気満々。もっと行こうと思えば行けたかもしれない。でまあ、ウィキペディア見るとですね、戦術戦略の天才であり、少年のごとき純朴な野心を持っていたとあります。ですね。で、地には触れず、全土を飛び回ったというのはこのことなんですよ。また、際立った一本の角が額にあったっていうね。で、こういう、これも、ダニエルが550年ぐらいに言ってるんです。200年以上後の話を、ですね、こうやって見てるんですね。で、ここでアレクサンドロスによってギリシャの文化が世界に広がり全く変えてしまったんです。これをね、ヘレニズム文化と言います。聞いたことありますか？ヘレニズムですね、文化と呼んで今の西欧文明の中に深く浸透していて、私たちの生活にも影響を思いっきり与えています。で、彼はですね、これだけのスピードで征服してますから、別にその、そこの国々の人たちをですね滅ぼすなんていうことはそんな暇さえないですね。異文化の交流 と、融合を図る政策に実行した。むしろそういうふうにやってったからギリシャ文化がその浸透してたっていうのか、そのそれぞれの文化とかの中にね。で、あとは通貨もね、ドラクマという通貨が古代ギリシャの通貨なんですが、それもね、通用させて、いわゆる商取引でね、めんどくさい、この、いわゆる、今のヨーロッパの、なんだっけ、ユーロと似てるのをやったわけですよ。この地域一帯でね。で、まあ、そういうことで、ギリシャがものすごい影響力を持って、ローマの時代に入っても、新約の時代の背景に、ギリシャが、あるわけですよ。一番大きいのはギリシャ語で書かれているってことですよ。ギリシャ語ですね。考えてください。中国人と韓国人とタイ人とベトナム人と全部違う言語使われてるじゃないですか。で、イラン人まで一度含めようかな、広さとしては。そんくらいまで全部が日本語だったらどうなるか、通貨も日本円だったらどうなるか。もう大経済圏ですよ、大文明圏ですよ。そういう話なんですね。で、こういうことを新約の時代にローマが帝国でラテン語はもあったにもかかわらず、もうギリシャ語が広まっていて、でギリシャ人という言葉がしょっちゅう出てくるでしょ、ここに、うん。ルカもギリシャ人だったし、あとはギリシャ人も含め、あと全ての人に福、ね、信じて救いを与える福音の力だとギリシャっていう言葉が出てくるんですね、うん。だからそこまで浸透をさせていき、そして反キリストもこのギリシャから出てくる王に似通った王として出てくるという、この大事な大事な出来事の始まりがこのアレクサンドロスから始まっているということなんですね。で、6節です。このおやぎは川岸に立っているのを私が見た、あの2本の角を持つお羊に向かって激しい勢いで突進した。さっきね、西へとペルシャが攻めてって、そしてギリシャにまで戦争を起こしたと、ペルシャ戦争があったって言ってますけど、今度はですね、今度は巻き返しですよ、このアレクサンドロスが。ですね、このペルシャが支配している、このアジアからですね、アジアからどんどんこの攻めて衝突していく、この遠征が行われていくわけなんです。で、この一つ目に、その先ほど見せたね、この地図のね、最初が、これが西、アジアですね。西アジアというか西トルコって言ったらいいかな。エフェソスって書いてるね、この下の方にね。EFESOS。これエフェソのことです。わかりますか？で、その上の方がサルデスっていうのもあるでしょ。SARDES ですね。北の方から、このずっとこのエーゲ海のこう近くのね、この町をずっと攻め入って南の方に行ったんですよ。ですね。で、これが、334年に行ってって、そして次の地図見ると、333年には、ピシディアとか、ピシディアって PISIDIA って書いてあるんですね。ピシディアのアンティオキアがあるところ。アンティオキアがあるところですね。そして、フルギアっていうのもあって、この、もっと北の方ですね。内陸に入ったところですね。そして、カッパドキアっていうのは K から始まるんですね。 あの有名な世界遺産で有名なカッパドキアですよ。あとペテルの第一の手紙の一章に出てくるカッパドキアですね。そしてそこからずっとね、あの南に行くんですよ。で南に行くとね、そこにキリキア教国っていうのがあって、あのパウロも絶対ここ宣教旅行で通ったところなんですけれども、あのその下にタルソスがあるんですよ。 T から始まる TARSOS、 これタルソスですよ。あのパウロの出身地ですよ。でそこを通ってですね、今度イッソスっていうのがね、アンティオキアにね非常に近い、シリアのアンティオキアに非常に近いところで、有名なイッソスの戦いがここで起こりました。イッソスの戦いで、その時はダレイオス3世って言うんですね。これがねペルシャの最後の王様になるんですが、と激突します。また威張っちゃいますけど、ちなみに私はイッソスの近くを通ってタルソス行きました。アンティオキアからブーンと、おお、イッソスだと思いながら通ってきましたが、でですね、この後ですね、これちなみにこの写真あるでしょ、この絵画か。真ん中あたりにいる、この、鎧を、兜かぶってる人が、ダリオス3世で、左側にあるね、かろうじて見える若い青年のね、兜かぶってない、馬に乗った、これがアレクサンドロスですね。これ、壁画で残ってるんですけども、で、この後、ペルシャに向かって東に行くんじゃなくて、エジプトに行くんです。エジプトに。なぜかというと、エジプトやっぱり残っちゃってるから、やっぱここを制覇してから、まあ、地固めっていうかな。してから行くので、南に行くんですよ。これが332年から331年にかけて。ですね。で、どんどん南に行くとですね、今のレバノンにある、ツロ。ですね、ツロ。TYROS ってなってますけども。わかりますか？この、イッソスから下に行く。次の、地図ですよ。ね。で、この、ツロの包囲が、超有名な戦いなんです。エゼキエルの26章に載っていて、もう、このエゼキエルの幻の予言の正確さが、もう、痺れるほど正確で、めちゃめちゃすごいことが書いてあるんですよ。それが何かって言ったらですね、今、ツロに行ったら半島になってるんですね。こういうふうにツロに行ったら、でツロのところこういうふうに、ね、世界遺産になってるのね。こうなってるんですよ。で半島だと思ってるんですけども、ある時に考古学者がここ見ると、なんかこれ人工的なんじゃないって言って、そこでね漁師がね、あの網を乾かしてるっていうか、網をね、でそこにあるんです。でもしかしたらと思ってこの歴史を調べたら、そこはもともと海だったんです。ツロというのはこの海岸からちょっと500メートルかなぐらい離れた島だったんです。最初はこっちの陸にいたんだけど、ネブカドネツァルが包囲した時に、彼ら頭いいから、こっちに移動しちゃったんですよ。で、こっちで、陥落させたらね、誰もいないから頭に来たって言ってね。そして、このエゼキエル書にはね、このネブカドネツァルがね、略奪物でさ、ほら、いつも給料っていうのもらうわけじゃない。ほら、昔って。ね。略奪の分取り。分取り物がなくて、せっかくね、包囲して、兜の被りすぎでね、ハゲになっちゃったのにね、このね、奪い取るものがないとかって書いてあるんだよ、詳しくね。で、これ映っちゃったんですよ、こっちに。ね。で、映って、そして、ベルベルベーってやってるわけ、ツロの人たちが、このアレキサンドロスに、今度ずっと後に来てね、アレキサンドロスに。でもアレキサンドロスは怒ってですね、さっきのほら、子供のような野心があるって書いてあったでしょ。本当にね、もうこういう時はね、彼ってね、すごいんですよ。うわーって怒ってですね、そこね、そこにある瓦礫、この元々あったこのバビロンが包囲した時に残った瓦礫がたくさんあるから、その瓦礫を海にどんどん入れてったんです。で埋めてって、そして、波状砲っていうのかな、城をですね、ぶち抜くためのこの、なんか重い石をこう投げるですね、そういう機械を少しずつね、埋め立てて少しずつ近づけてってですね、そしてどんどん倒してってですね、で最初に入ってったのがアレクサンドロスだったんですよ。でもう怒り狂ったアレクサンドロスはもう殺して奴隷にしてったんですけども、これが全部エゼキエルの26章に書いてます。エゼキエルってダニエルちょっと前にいた人ですよ。ちょこっとだけ前に、同時代かな、ほぼ。痺れますね。痺れます。だから聖書を否定した人たちは必ずエゼキエルはずっと後に 怒った後で書いたんだとかね、ダニエルもそうですけど、怒った後で書いたんだって言ってね、やるわけなんですよ。でですね、今度ね、ガザ戦争って、だから今度は、ツルからイスラエルのところですよ。イスラエルのところをずーっとこう下がってって、ガザっていうのがあるわけ。このペリシノ町のね、ガザの王がいて、そこで戦って勝って、それでエジプトまで下った時は、大してね、抵抗なかったらしいです。で、そこで、ゼウスの子っていうね、称号をもらってね、あとは、アレキサンドリアって聞いたことあります皆さん。アレキサンドリア。エジプトにある地中海に面する町ですね。そこがね、後々にギリシャの学問のね、町になっていくんですよ。そしてローマでも大きな町になって、そこで初代教父っていう、その初代教会の指導者たちがね、オリゲネスかな、とか、そこから出てくるっていうのでね、それが始まったのが、この、彼がエジプトに遠征にまで行った時からなんですね。アレキサンドリアっていう町が生まれたんです。で、これで終わって、よし、ダレイオス三世をやっつけるぞということで、今度、東に向かうんです。で、東に向かった時に、7節読みましたっけ、私。読みました？7節
読んでないです。
まだ読んでないですね。じゃあ読みますよ。見ていると、その、この親父は、お羊に近づき、怒り狂ってお羊を打ち倒して、その2本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親父は、お羊を地に投げ倒して踏みつけた。お羊をこの親木から救い出す者はいなかったということで、アレクサンドリスダーッと先にね、これ行くんですけれども、そして、天下分け目の戦いっていうのはですね、イラクの北部にある、この次ね、この、乗ってるかな、これに。乗ってる。こっちの英語の方だね、まだね。この、エジプトから、これ北上してですね、鶴を上がって、このダマスカス行って、このティグリス川、こっちがユーフラテス川ですね、ユーフラテス川も越えてってですね、ティグリス川の上流にあるのが、ガウガメラっていうんですね。G から始まる。G-A-U-G-A-M-E-L-A。ガウガメラの戦いっていうのが、いわゆる関ヶ原の戦いですよ。天下分け目の戦いです。ペルシャと、ギリシャのガッチンコですね。さっきもイッソスであったんだけど、逃げたわけね。ダレオス三世が。だから、ここでもうやっつけるぞって決めたわけ。で、さっきの予言通りですよ。で、力がなかったって書いてますけどね。でもね、アレキサンドロスの軍はね、4万7000あったのに対して、ダレオス三世は20万、30万なんです。クマだよ、ほんとクマ。彼らの人数すごいんだよ。だけど、アレキサンドロスはほんと天才なの。この戦うと。映画にもなってますからね、皆さん見たらいいしね、あのね、ガウガメラの戦いってね、日本語でね、YouTube でね、検索かけてください。もう解説してる人がボーッ出てくるから。うん。で、勝つんだよね。そしてね、彼はね、逃げちゃうんだけど、ダレイオス三世は。また逃げるんだけど、結局部下に暗殺されるんです。ということで、もうガランドにある。王様がいない状態になって、どんどんどんどん攻めていくんですが、いいですか ?8 節見てください。そうですね。攻めていきますね。この親木は非常に高ぶったが、強くなった時にその大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって際立った4本の角が生え出てきたと。はい。まず、バビロンに行きますね。これペルシャの中枢であったバビロンとスサに行って攻略します。それからですね、あれですね、中央アジアを攻めます。中央アジア行った後に、インドに行きます。もうこの時はね、ペルシャとの戦いはラクダとの戦い、自分たちは馬だけど、ね、相手はラクダ、ペルシャ軍はね。だけど、今度はインドは誰と戦ったか、ゾウと戦ったんだよ、ゾウ。ゾウに乗ってるんで、相手が。そして、もう、アレキサンドロス、ゾウに向かって、もう、そういう感じで戦って、で、勝ったんだけど、部下たちがもう、疲れ果てちゃったんですよ。燃え尽きちゃったんですね。で、もうやむなく兵を返すことにして、324年にペルシャの首都、スサに戻って、ダリオスの娘と結婚します。ですね。で、バビロンの方に移ってですね、今度ね。 で、この移って、やっぱり あまりにも大きい国だから、マケドニアに戻るんじゃなくて、マケドニアからこのインドのところまでの大帝国ですから、その真ん中あたりって言ったら変ですけども、バビロンから、まあ、統治をしようとして、まとめていくんですね。さっき言ったように、もう、ペルシャ人をものすごい、採用するんですよ。だから、逆にマケドニア人の方が、一緒に苦労して戦っていったのにね、軽視されてるから不満が出てきたんですね。まあ、その中でこう、いろいろやってるうちに、なんかね、高熱に侵されて、で、彼の言葉が最強の者が帝国を継承せよっていう遺言で、32歳の若さで夭折、死んだと、こう言われています。強くなった時にその大きな角が折れたということなんですね。すごくないですか。やはり同じですね。このバビロンもそうだったし、ペルシャもそうだったし、ギリシャも高ぶって角が強くなった時に折れるんです。まあ、信玄にね、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つとありますけれども。そして、次回学んでいくところにつながっていって、際立って狡猾で、横柄で、高ぶるだけじゃなくて、冒涜していくという、ですね、極めに達した存在が出てくると、これもサタンの権化ですよ。サタンがもう乗り移っているわけで、高ぶりがサタンから来てるっていうことがよくわかりますね。で、このやっぱりそこに至るまでの、流れ をこう今私たちは見てるんですね。あ、最後にここで、天の四方に向かって際立って四本の角が生え出てきたとあります。その彼は早く死んでしまったので、このいたんですけど、息子、ちっちゃな男の子が、本当にちっちゃい子だけど暗殺されたんじゃないかなと言われます。で、覇権争いするんですよ、この総督たちで。で、その結果、戦った結果、アンティノゴス、セレウコス、プトレマイオス、カッサンドロスに4つに分割されて、で、ですね、アンティノゴスが小アジアの方ですね、そしてカッサンドロスがね、ギリシャとマケドニアの方ですね。で、セレウコスがかなり大きいんですよ、このピンクのとこですね。大きいでしょ。シリアの国って言われるんですね。セレウコス、シリアのセレウコスって言われるんだけど、シリア以上だよね。もうね、これインドの方まで行ってるからね。で、エジプトの方がプトレマイオスがもらうわけです。で、このセレウコス朝とプトレマイオス朝が、11章に入ると北の王と南の王と呼ばれるようになります。それぞれが。そして、このセレウコス朝のところから出てくるのが、この一つの角からさらに一本の角が生えるっていうふうに書いてあるんですね。この前はね、この7章の時は10本の角の間から小さな角が出てきたって書いてあるけども、ここは、その、4つの角の一本の角のところから一本さらに出てきます、ね、うん、生えてくる。で、これがなぜかって言ったら、セレウコス朝のその一人から、そのから、王が出てきて、アンティオコス、エピファネスという王ですね、という話に移っていくようになります。なので、やはりここからですね、私がこう、なんていうのかな、思わされたのはですね、突如としてこの荒らす忌まわしいものが出てくるんじゃないんだということですね。不法のものが突如として不法のものとして出てくるんじゃなくて、もう最初からこのもう高ぶりから横柄で、そういうものがあって、罪が積み上げられた結果としてですね、こう出てくるわけなんですよ。ですよね。だから不法の秘密は、不法の人が現れるけれども、今も不法の秘密は働いていると言っているように、もうその反キリストが現れるのは誰か、それはいつかっていう話じゃなくて、もう反キリストがたくさん現れているっていうふうにヨハネが言ってるように、私たちはそういうところに目を光らせなければいけないということになるわけですね。だから高ぶりは破滅に先立つというのは、後々の終わりの日にはサタンがもう高ぶりの極みをですね、見せるわけだけれども、そういう真逆ですね。真逆の道を歩むように私たちが進められているわけですね。 で、それはもちろんこっちは反キリストですけど、こっちはキリストですよね。キリストご自身が神の身分であられるのに人の姿を取られて減り下っていかれるということで、十字架の道を歩んでいくっていうですね、まあことになっていくわけなんですということですね。本当は続きをね、この流れはそのままなので同じ幻なので、この小さな角について、今のこの角からさらにまた一本の角が出てくるって話もしたいんですけども、ちょっとここで終わりにしたいと思います。で、もしよろしければ予習みたいな感じでマカバイ記を読まれるといいと思います。マカバイ記、うん、ですね。私もまた読んでみようかなと思ってますけれども、 あのマカバイ記ね、うん、で その内容に入っていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様のこの、 働きをこうやって見ることができ感謝いたします。本当に私たちに警告を与えて、そして、この突如として悪が現れているんじゃなくて、私たちがもう本当に、知らないうちに人間が行っている悪や不法やそういうものの延長として現れる、つまり、福音を信じない、この福音への愛を持っていない者たちに対する裁きとして、この不法のものの現れがあるんだということを今感じ、知ることができたことを感謝いたします。神様、歴史から学んでいくということがありますけれども、本当に神様、このペルシャとギリシャの中で現れたこの高ぶり、私たちも本当に教訓として、見ていくことができたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。